広報浦添令和元年6月号は特集地域の身近な相談相手民生委員児童委員こんにちはお元気ですかなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子安田のり子与那城雅子金城陽子平智子編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。6月号の表紙は浦添市磯で行われた民生委員による高齢者宅への見守り訪問の様子です。声の広報6月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成31年4月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,471人、かっこプラス412人、とじ男55,717人、かっこプラス227人、とじ女58,754人、かっこプラス185人、とじ世帯数50,041世帯、かっこプラス317、とじ2から7ページ特集地域の身近な相談相手民生委員児童委員こんにちはお元気ですか。8ページ浦添市の家計簿、9ページ平和関連イベント、10から11ページ中行き、12ページハイサイこちら市長室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、13ページシェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ、14から15ページちむどんどん施設情報、16から17ページロード輝く人たち、ナンバー28松田のりひささん、しょうこさん、そらさん、18から23ページお知らせ募集コーナー、24ページ浦表紙2019浦添 YA 文芸賞作品募集、令和元年度第1期常設展琉球漆器って何だろう、見て知って楽しむ常設展、地域の身近な相談相手民生委員児童委員こんにちはお元気ですか。民生委員シンボルマークの絵柄があります。シンボルマーク説明、幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーをバックに民生委員の実の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって愛情と奉仕を表している。こんにちは民生委員児童委員です。民生委員のにこやかな写真があります。一人暮らしで何かあったら心配、話し相手が誰もいない、生活が苦しくて困っている、障害があるので誰かに相談したい、介護保険の手続きがわからない、もしかして隣の家で虐待、ご近所の家に郵便物が溜まっている、育児・介護に疲れてしまった、皆さんは普段生活していて誰に相談すればよいかわからず困ったことはありませんか。民生委員・児童委員は皆さんにとっての地域の身近な相談役として、困っている人の相談役や各機関への調整役など地域の要として重要な役割を担っています。今回は民生委員児童委員に話を伺い、活動内容を紹介していきます。浦添市民生委員児童委員連絡協議会会長の松田美佐子さんに、民生委員児童委員がどのような活動をしているのかを聞きました。クエスチョン、民生委員児童委員って何？アンサー、地域福祉をサポートする身近な相談相手です。 民生委員児童委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された無報酬のボランティアです。地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談、援助、活動を行っており、創設から100年以上の歴史を持つ制度です。また、すべての民生委員は児童福祉法によって児童委員も兼ねていて、児童に特化して支援活動を行う主任児童委員と一緒に子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。少子高齢化や核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今、地域住民の声に耳を傾け、身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関へのつなぎ役を務めます。クエスチョン、どんな活動をしているの？アンサー、地域のつなぎ役として活動しています。高齢者、障害者のための相談、支援。住宅の安全、安心を守るための犯罪などの被害防止。子ども、子育て家庭のための支援など。民生委員、児童委員、地域住民、関係機関のつながりが絵図で説明されています。内容は省略いたします。こんな相談を受けています。平成30年度、浦添市の民生委員、児童委員の活動状況。円グラフになっています。民生委員、児童委員の相談内容。高齢者に関すること 54.7%、 2349件。障害者に関すること 3.7%、 161件。子どもに関すること 31.2%、 1340件。その他 10.44%、 445件。主任児童委員の相談内容。高齢者に関すること 27.4%、 29件。障害者に関すること 15.1%、 16件。子どもに関すること 48.1%、 51件。その他 9.4%、 10件。クエスチョン、相談する内容は秘密にしてもらえるの？アンサー、はい、もちろんです。民生委員、児童委員は秘密を守る義務が法で定められています。個別の相談など、活動を通じて知り得た個人の秘密は守られます。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課せられます。和やかな雰囲気の写真が1点あります。写真説明。家庭内の悩み事や生活上の困り事など、どんな小さなことでも相談に応じています。松田美佐子さん、浦添市民生委員、児童委員、連絡協議会会長、写真があります。私たち民生委員、児童委員は、あなたにとって身近な相談相手です。民生委員、児童委員に相談をしたいとき、問い合わせ、浦添市民生委員、児童委員連絡協議会、電話 877-8278、 浦添市役所福祉総務課、電話 876-1266、 気軽にご相談ください。地域を見守り、支え、つなぐ、やりがいのある活動なんです。民生委員、児童委員の活動は幅広く、子どものことから高齢者のことまで様々。相談を受けると飛んできてくれる、まさに地域の頼れるスーパーマン。民生委員、児童委員の活動紹介、密着。民生委員、児童委員の現場に密着。 日頃の活動の一部を紹介します。3人の民生委員の写真、張り切って行ってきます。写真が6枚あります。それぞれ読み上げます。1、地域のおじいおばあは家族のようなものです。一人暮らしの高齢者宅へ見守り訪問。見守りが必要と思われる一人暮らしの高齢者を対象に、民生委員による安否確認を実施しています。笑顔で会話を交わすと、ほっと安心します。2、子どもたちの笑顔が元気の源。毎朝の活動だから小さな変化も見逃しません。学校前で朝の挨拶運動。おはようございます。車に気をつけて。朝の早い時間から校門の前に立ち、子どもたちを出迎えます。挨拶を交わすことで子どもたちから元気をもらっています。3、あなたが必要とする支援につなげるために、情報収集は欠かせません。関係機関へ出向き、情報収集。地域で困っている人を支援するため、介護や福祉サービスなど関係機関に相談し、情報の収集や提供を行っています。私たちは地域の皆さんのつなぎ役です。4、3人よれば文殊の知恵。日頃の活動を報告しながら難しい問題も解決。中学校区の民生委員、児童委員会議。月に1回の定例会を開催し、民生委員、児童委員の連携を図るとともに、問題を抱える世帯への支援方法の検討や研修などを行います。火災時の要援護者登録制度の説明を実施し、制度についての理解を深めました。5、子どもたちの笑顔が見たくて、きれいな学校にしたいです。学校周辺の美化活動ボランティア。この日は学校からの依頼があり、校舎裏の荒れ地をきれいにします。お昼の暑い中、石を片付けたり、土を耕したり大忙しです。子どもたちが喜んでくれたら嬉しいです。6、食べ物のありがたさを次世代に伝えるのは、僕たちの仕事さ。子どもたちと食育活動。子どもの食に対する環境づくりのために食育活動を実施しています。この日は児童センターで子どもたちと一緒に豚汁を料理。みんなでおいしくいただきました。今回密着させてもらったのは、港川中学校区会長、メカル海一さん。写真があります。港川中学校区で民生委員、児童委員として活動するメカルさん。今年で27年目を迎える大ベテラン。盆踊りや地区対抗リレーなど、地域の皆さんと一緒に参加できるのがとても楽しい。民生委員は大変なイメージがありますが、仲間と協力しながら地域づくりをしていくので、やりがいを感じると思います。と話します。民生委員、児童委員として活動できる人を探しています。皆さんの集合写真があります。今年は3年に一度の一斉開戦の年。現在、浦添市では115人の民生委員、児童委員が活動しています。3年の任期で133人の定数が設けられており、2019年12月1日以降の民生委員、児童委員の選出を行っています。時間を有効に使える活動ってないかな？私でも地域のためにできることあるかな？民生委員、児童委員に私なれるかな？のクエスチョンとアンサーです。それぞれ読み上げます。クエスチョン。浦添市は何人くらいいるの？男女比、年齢層は？棒グラフになっていますので読み上げます。2019年4月1日現在、 40代2人、男1人、女1人。50代9人、男2人、女7人。60代42人、男9人、女33人。70代61人、男19人、女42人。80代1人、男1人、女0人。クエスチョン、一人で活動するのが不安です。アンサー、活動の中で悩んだときは、仲間で相談し、仲間と共に対応することができます。クエスチョン、特別な資格や知識が必要ですか？アンサー、特別な資格や知識は必要ありません。地域のことを把握している人、社会福祉活動に賛同できる人が求められています。クエスチョン、活動する時間が多いですか？アンサー、ご自身の生活の中でできる範囲での活動をお願いしています。クエスチョン、報酬はありますか？アンサー、ボランティアなので報酬はありません。ただし、活動するための費用は県から支給されます。クエスチョン、相談されても解決できる自信がないのですが。アンサー、民生委員、児童委員は問題解決をするのではなく、相談機関とのつなぎ役です。また、近所同士のトラブルなどには介入しません。民生委員、児童委員募集。募集期間、6月28日金曜まで。問い合わせ先、浦添市民生委員、児童委員連絡協議会、電話 877-8278、福祉総務課、電話 876-1266。あなたの地域の民生委員、児童委員の思い、あなたの町の身近な相談役として活躍する、現役民生委員、児童委員に、これまでの活動とやりがいについてインタビューしました。6人の方が紹介されています。それぞれ写真があります。内容を読み上げます。浦添中学校区第一民事協民生委員福原康弘さん。災害を想定し、日頃から高齢者や障害のある人の見守り体制を作っています。昨年は自治会で行った避難訓練へ夫婦で参加し、体が不自由な高齢者を施設から避難所まで車椅子で送り届ける訓練を行いました。いつ起こるかわからない災害の備えとして訓練や研修会へ積極的に参加していきたいです。中西中学校区第二民事協民生委員玉城俊子さん。地域の人たちから見守られている安心感を子どもたちに。週2回児童センターで不登校や登校しぶりの子どもたちが学校に行くきっかけをとなるように、地域協力のもと朝食の提供を行っています。子どもたちにとって地域の人に見守られている安心感や信頼関係を築くことで、元気に明るく登校できるようになってほしいと思います。上森中学校区第三民事協民生委員中野博子さん。高齢者を招いた平屋地交流会を年2回開催。地域の高齢者が孤独死や引きこもりにならないように、年に2回高齢者を公民館へ招待し、平屋地位を振る舞う交流会を行っています。いろいろな話をして交流を深め、皆さんからありがとう、次はいつやるのと喜ぶ声が聞けると嬉しいです。港川中学校区第4民事協民生委員国吉英子さん。子どもたちがボランティアへの意識を高めるイベント開催。 5年ほど前から子どもたちにボランティア活動への意識を高め、行動する力を身につけてもらうためにボランチュキャンプを行っています。キャンプは子どもたちが地域の高齢者宅を訪問して交流するほか、食育を目的に魚のさばき方などを教わっています。浦西中学校区第5民事協民生委員大浜睦子さん、毎朝の声かけ運動で子どもたちと顔見知りに、毎朝7時30分から8時15分まで中学校の玄関でおはようと元気よく挨拶をしたり話をしたりしながら愛の声かけ運動を行っています。子どもたちとも顔見知りになり、学校外で挨拶されるようになると本当にやってよかったという気持ちになります。港川中学校区主任児童委員砂川翔一さん、地域の子どもたちが元気に遊んでいる姿を見るとやりがいを感じます。主任児童委員は学校や地域で子どもたちの日常を見守るのが主な役目です。学校や地域、地区担当の民生委員から子どもたちの問題行動など連絡があった場合には、地区担当と一緒に家庭訪問を行うことで子どもたちの心のケアを行っています。今日もどこかで地域のために、一人暮らし高齢者の増加、児童虐待、孤独死など社会環境の変化に伴い、さまざまな問題が浮き彫りになっています。不幸な事件を未然に防ぎ、より安心で安全な地域を築き、一人一人が幸せな生活を送れるようにと奔走しているのが民生委員、児童委員です。お年寄りや子育て世帯の見回り、生活困窮者や障害者の相談など、民生委員、児童委員の活動範囲は多岐にわたり、見守りの積み重ねや地域のためにと活動するその姿は、常に人の愛と地域を思う心にあふれています。決して一朝一夕にとはいかない活動ですが、目の前に課題がある限り、民生委員、児童委員の活動は続いていきます。一人一人の笑顔のために、写真が一点あります。写真説明。学校の玄関前で、学校玄関前での愛の声かけ運動。
8ページ。浦添市の家計簿。問い合わせ、財政課、電話 876-1234、内線 2117。平成30年度、下半期財政状況。平成31年3月31日現在、浦添市の家計簿は予算の執行状況や私有財産の状況、市の借入金等を中心に年2回公表しています。一般会計と特別会計の収入・支出については、水筒整理期間が5月31日までとなっていますので、最終的な決算額は6月1日以降になります。人口11万4059人、男55,490人、女58,569人、世帯数49,724世帯、面積 19.48 平方キロメートル。一般会計予算執行状況。市民一人当たりに使われる主な経費。民生費21万311円。生活保護、児童、母子、障害者、老人の福祉増進など。土木費74,506円。道路、街路、公園の建設、整備、維持、管理など。教育費48,209円、学校の管理運営増改築など。交際費 24,977円、借入金の元金、利子など、衛生費、25,760円、病気の予防、ゴミ処理、公害対策など、一般会計の主な支出、民生費 42.9%、総務費 19.7%、土木費 15.2%、教育費 9.8%、交際費 5.1%、衛生費 4.2%、消防費 1.6%、商工費 0.6%、農林水産業費 0.2%、その他 0.7%。一般会計の主な収入、国・県からの交付金等 51.6%、264億3,518万円、市税 30.5%、156億1,924万円、市の借入金 6.7%、34億2,171万円、その他 11.3%、57億6,621万円。市税の徴収状況、3月末時点、収入済額、本年度課税分154億7,409万円、徴収率 97.2%、徴収すべき金額159億1,946万円、滞納繰越分、収入済み額1億4,570万円、徴収すべき金額3億5,895万円、徴収率 40.6%、 市の借入金、3月末現在、借入現在高393億1,778万円、市民一人当たりの借金34万円、一日当たりの支払い利子107万円。一時借入金の状況、3月末現在、一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、すべて0円です。私有財産の状況、195万9,233平方メートル。建物、29万3,528平方メートル。基金、114億2,051万円。有価証券、7億8,450万円。9ページ、6.23、慰霊の日、平和について考えるイベントを開催します。版画展、6月19日水曜より30日日曜、戦がやってきた原画展、原画、義馬博士、文、中山義彦。慰霊の日に合わせ、沖縄戦を描いた戦がやってきたシリーズを紹介します。場所、浦添市美術館企画展示室3。開館時間、午前9時30分より午後5時、金曜日は午後7時まで。入館は閉館の30分前、月曜日休館。問い合わせ、浦添市美術館、電話 879-3219。 展覧会関連イベント、6月22日土曜午後2時から、浦添少年少女合唱団平和を歌おう。同展覧会中に合唱会を行います。子どもたちの美しい歌声をぜひお聴きください。ミニ展示、 6月4日火曜から30日日曜、戦時中浦添の人々が暮らしに使っていた品や戦争関連の資料を展示紹介します。ミニ展示浦添と戦争、場所浦添市立図書館カウンター前、開館時間午前9時30分より午後7時、休館日月曜日。問い合わせ文化財課内線電話6217、割れて溶けたガラスなど展示してます。戦争遺物展、6月4日火曜より、浦添城跡から出土した戦争遺物を展示します。浦添城跡戦争遺物展、場所浦添グスクヨードレ館、開館時間午前9時より午後5時、休館日月曜日。料金大人高校生以上100円、小人小中学生50円、市内小中学生就学前児童無料。問い合わせ文化財課内線電話6211。間近で実物を見ることができます。演劇、6月22日土曜、23日日曜、島森の歌、明日天気にしておくれ。戦後の沖縄で島森と呼ばれ敬愛された人がいた。沖縄戦当時の沖縄県知事島田明氏と沖縄県警本部長新井泰造氏、二人のリーダーによって進められた住民の県外や沖縄北部への疎開は20万人の命を次世代につないだと言われている。平和継承をテーマに、県民の生活の保護、命の守護に奔走する二人の様子を若い世代が舞台で表現する。市が認定したピースメッセンジャーも出演します。場所浦添市手だこホール小ホール、時間22日土曜、夜の部開演午後7時、23日日曜昼の部開演午後1時、夜の部開演午後6時。会場は開演の30分前。料金大人2500円、小人1000円、当日300円増、膝上用事無料。チケット売り場浦添市役所売店地下。問い合わせ浦添市国際交流課内線2611。チケット予約はこちら、島森の歌実行委員会事務局西平。電話090-8292-8523。本、6月1日土曜より27日木曜。令和の時代も戦争のない時代として続くように願い、今年も慰霊の日に向けて平和特集として資料を展示、紹介します。平和特集、令和、平和。場所、浦添市立図書館エントランス。休館日月曜日。問い合わせ、浦添市立図書館。電話、876-4946。平和パネル展、6月17日月曜より、28日金曜、戦時中の写真パネル、他、遺品などを展示します。沖縄戦展、場所、区役所1階ロビー、ATM 前。問い合わせ、国際交流課内線、電話2611。昨年の展示会の様子の写真が掲載されています。10ページ、11ページ、話題がいっぱい中行く。4月18日木曜、市民憲章を実践して地域に貢献。市民憲章実践者表彰式が市役所9階講堂で行われました。市では、自然愛、人間愛、順法、公徳心、勤労、健康、平和、文化の5部門からなる市民憲章を制定しています。その市民憲章を積極的に実践、または推進を行ったと認められる個人13人、団体1団体が表彰されました。 受賞者代表挨拶をしたメカルさんは、空手指導を通し子どもたちの健全育成と大人になって社会で活躍してほしいという思いで地域活動を続けてきました。子どもたちの希望に満ちた輝かしい将来に携われることを誇りに思い、これからも地域に貢献できるよう頑張っていきたいと新たな決意を述べました。5月15日水曜、組踊り上演300周年、未来へつなぐ伝統芸能。沖縄の本土復帰と同時に組踊りが国の重要無形文化財に指定された日である5月15日に、国立劇場沖縄で組踊り上演300周年記念事業開幕式典が開催されました。芸能関係者や関係団体など約380人が集まり、組踊りの将来にわたる継承発展を誓いました。式典の記念公演では、組踊りの創始者である玉城長君の終身鐘入りが上演され、優雅な動きや地唄による音楽で参加者を魅了しました。舞台左右の電光掲示板には標準語の字幕が映し出されており、初めての人でも楽しめる内容となっていました。今後300周年記念事業として、県内外の巡回公演や記念展示など様々なイベントが予定されています。5月8日水曜、春の全国交通安全運動出発式。浦添市役所市民広場で春の全国交通安全運動出発式が行われました。峠校いつもの道こそ要注意をスローガンに、交通ルールの再確認や夜間外出時の事故防止対策などを呼びかけました。出発式では大平保育所の園児たちが元気いっぱいのダンスを披露し、さらに宮古島守くんの登場に会場は賑やかになりました。浦添警察署の漬山勤署長は、浦添警察署は交通死亡事故ゼロ1年を達成しました。署ができて34年経ちますが、初めてのことです。これからも記録を伸ばしていきたいと力強く話しました。5月9日木曜、ゴーヤーで広がる笑顔のつながり。地域で子どもたちに早めの帰宅を呼びかけるゴーヤー運動。アルファベット GO、 ヤーは家運動です。ゴーヤー運動の PR 活動として、若葉種苗店の照屋幸雄さんから、浦添市内の小中学校と自治会へゴーヤーの苗が送られました。テリアさんは、ゴーヤーの栽培を通して、先生方や家庭の人と子どもたちが触れ合うきっかけ作りになれば、という思いで、平成24年から毎年続けています。贈呈式は、浦添中学校で行われ、美化委員長の千葉大地さんは、昨年いただいたゴーヤーの苗は大切に育てて、立派な実をつけました。大切に世話をすると、どんどん伸びるゴーヤーのツタのように、私たちの活動が地域に広がって、さまざまな方と笑顔のつながりができたらいいな、と思います。と、感謝の気持ちを込めて挨拶しました。5月10日金曜、浦添市赤十字奉仕団、出発式で寄付呼びかけ。人間を救うのは人間だをスローガンに活動している日本赤十字の活動資金集めのため、浦添市赤十字奉仕団会費募集出発式が市役所1階ロビーで行われました。毎年5月は赤十字運動月間となっており、団員たちは市内企業を訪問しながら赤十字活動への協力を呼びかけます。浦添市赤十字奉仕団の宮里時子委員長は、世界各地の自然災害や紛争による犠牲者への支援活動が必要となっています。 国内外になかなか出向くことができない私たちにできることは、活動資金募集への協力です。一人でも多くの人に赤十字社の会員登録をお願いしたいと意気込みを語りました。寄せられた会費は災害救助資金などの赤十字事業に活用されます。5月11日土曜、いろいろな生き物が住める豊かな森へ。浦添市カルチャーパーク内でカブトムシの森づくり植樹祭が行われました。緑化活動を推進する目的で開催された植樹祭では、子どもたちに人気のある昆虫、カブトムシやその他の生き物が将来的に住めるような環境を創造するため、カブトムシが好むとされる島トネリコの苗木を中心に植樹しました。松本市長は、将来大人になった時に次の子どもたちにこの森は私たちが育てたんだよと胸を張って言ってくださいと挨拶し、拓志小2年の島村太陽君は、カブトムシがいっぱい集まってきてくれたら嬉しいと笑顔で話しました。5月11日土曜、新しい学びの場プログラミング道場、手だこホールマルチメディア学習室で、コーダー工事浦添が運営するプログラミング道場が開催されました。これは、市政施行50周年事業の一つで、小中学生を対象にプログラミング言語を使ってゲームやアプリ作りなどを行い、次世代の人材育成を図ることを目的としています。全15回のうち2回目となる今回は、キーボードの指を置く位置を学び、ゲームを使ったタイピング練習を行いました。子どもたちはたくさんのゲームに興味津々で、小指や薬指で打つところが難しかった、ミスがなくなるまで頑張りたいと、指が疲れるまで夢中で取り組んでいました。12ページ。はい、さい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。組踊り300年。去る5月15日、国立劇場沖縄大劇場で行われた組踊り上演300周年記念事業開幕式典へ参加をしてきました。今年は組踊りが初めて上演された1719年から300年であることから、1972年に沖縄の本土復帰と同時に国の重要無形文化財に指定された日、5月15日に式典が行われたのです。また、今年は国立劇場沖縄が開場15周年でもあるのです。そうそうたるメンバーの式典に参加し、第2部の記念公演では、終身鐘入りを鑑賞しました。終身鐘入りを鑑賞したのはこれで3回目ですが、見るたびに毎回違う味わいがあり、新たな組踊りの魅力を堪能しました。私たち浦添市が組踊りと縁が深いのは、何も国立劇場沖縄が浦添市にあるからだけではありません。なんと、あの組踊りの創始者、玉城長君のお墓は浦添市前田にあり、今でも私たちの浦添市で眠っているのです。この玉城長君先生、本当にすごい人だったのです。当時、中国からの殺風使を歓待する宴は、琉球王府にとって重要なイベントで、その中でも宴の音楽や舞踊を担当する踊り舞行という役職は最重要人物の一人でした。今で言えば、東京オリンピックの開会式と閉会式を演出する総合プロデューサーみたいな役割でしょうか。その役割に34歳という若さで就任し、その中で、日本の能楽や歌舞伎の様式を取り入れつつ、琉球の三線音楽と舞踊を融合させた琉球独自の総合舞台芸術組踊りを作り出していったのでした。私たちの組踊りは 伝統組踊り保存会や県立芸大関係者の皆様の多大なる努力のおかげで、2010年にはユネスコで無形文化遺産に認められ、これからは海外に向けて組踊りの魅力を発信していくステージに向かおうとしています。そこで、まずは私たち浦添市民から積極的に組踊りを楽しんで魅力を発信していきましょう。推進。国立劇場沖縄では今月23日まで入場無料で企画展現代に生きる長君開催中。組踊り上演300周年記念事業ロゴマークが掲載されています。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯。21品目、沖縄の郷土料理の一つ、素朴な味で美味しいうから入りチー。材料4人分、人参 30g、 ニラ 8g、 乾燥きくらげ 3g、 かまぼこ 25g、 豚もも肉 40g、 油小さじ2、こんにゃく 10g、 おから 70g、 だし汁適量、しまマース少々、醤油小さじ1/2、胡椒少々、もやし 40g。 栄養成分表示、1人当たりエネルギー 69kcal、 タンパク質 4.7g、 脂質 3.8g、 炭水化物 4.4g、食塩相当量 0.4g、 カルシウム 29mg、 食物繊維 2.7g。 作り方。1、人参は千切りにし、ニラは1センチに切る。きくらげは水戻しし、食べやすい大きさに切る。かまぼこ、豚肉は短冊切りにする。2、フライパンに油を入れ、豚肉、人参、こんにゃく、きくらげ、おからの順に入れて、炒め、全体に火が通ったら、だし汁、調味料を入れ、さらに炒める。3、最後にもやし、かまぼこ、ニラを入れて、炒め、しっとりするまでだし汁を入れて出来上がり。梅しポイント。おからには、食物繊維やカルシウムが多く含まれ、成長期から高齢の人まで幅広い世代におすすめの食品です。だし汁をたっぷり入れてしっとりさせると食べやすくなります。レシピ提供、浦添共同調理場新里成美。問い合わせ、浦添共同調理場、電話 877-6716。13ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味、ボリューム10。原文和訳、シェイ山口、ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、はいにはイエス、いいえにはノーで答えましょう。日本の生活に慣れてしまったな、という瞬間がありました。それは何かというと、誘いを断るときに、や、今日はちょっと、などの表現を自然に使うようになっていることです。場合にもよりますが、日本語の曖昧さはとても便利だと思います。しかし、その曖昧さが作り出す和を壊す空気が読めない人も存在します。皆さんは空気が読めない人に出会ってしまった場合はどう対応しますか？正解はありませんが、物事を明確に伝える、または自分の意思を相手にはっきり伝えることができる人はアメリカ人と相性がいいと思います。なぜかというと、多くのアメリカ人ははっきり意思表示するからです。アメリカ人同士はともかくとして、異なる文化を持つ人が考えていることを読み取ることは非常に難しいことです。さらに言えば、言葉にしていないのに、 相手がこう思っているだろうなと想像で解釈するのはアメリカ人にとって失礼な行為です。つまり曖昧な返事を出す場合は空気を読んでほしいと思う日本人と空気を読むことができてもあえて読まないアメリカ人の間においては両者が困るわけです。だからアメリカ人と話すときになるべく物事をはっきりすることが大事だと思います。それができない場合には、なぜそれができないかを説明することが大事です。お互いの文化は違いますから、説明しないとお互いに理解し合えなくなってしまいます。14ページ、15ページ、ちむどんどん施設情報。市民共同、男女共同参画、ハーモニーセンター、電話。874-5711 6月23日日曜から29日土曜は男女共同参画週間です。男女共同参学、知る、学ぶ、考える、私の人生、私が作る。学びを通じて男性も女性も一人一人が多様なライフキャリアの形成ができる社会の実現に向け、男女共同参画について考えてみませんか。パネル展、期間、6月17日月曜より7月4日木曜。場所、市役所1階ロビー。行政相談、日時、6月24日月曜、午後1時より午後4時。場所、市役所1階ロビー。相談員、山田時子氏。総務大臣委嘱、行政相談委員、男女共同参画担当。市民の夢応援プロジェクト、浦添市まちづくりプラン賞がスタートします。平成30年度受賞者の公開報告会を開催します。活動成果の報告及び今後のまちづくり活動へのヒントとして、多くの皆さんの参加をお待ちしています。報告会、日時、6月22日土曜、午後2時より午後4時。報告会終了後、募集スケジュール説明会を行います。会場、ハーモニーセンターホール。プラン賞、募集期間、6月28日金曜より7月19日金曜。浦添市消防本部、電話 875-0119 救急法講習会、上級助けたい思いを技に救急法成人・小児・乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む外傷の処置・止血法・異物除去法・患者搬送法など日時6月15日土曜、午前9時より午後6時、1時間の休憩あり。場所、消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、6月14日金曜まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時。第1回浦添市防火管理講習の実施。講習防火管理新規講習を浦添市消防本部で実施します。専任義務のある事業所、建物の所有者、関係者は防火管理講習を受講しましょう。また人事異動や退職等で事業所の都合により防火管理者が不在にならないよう防火管理体制を整えてください。講習種別、講習防火管理新規講習、講習月日、7月2日火曜、3日水曜、2日間。講習会場、消防本部2階講堂。手数料、市内在住者1500円、市外在住2000円。当日、別途テキスト代が必要になります。受付期間、 6月17日月曜より28日金曜、土日祝日は除く。問い合わせ、消防本部予防課、電話 878-3982、直通。保健相談センター、電話 875-2100、仲間クラブのご案内。心の病により家に閉じこもりがちで出かける場がない人、もう一度生活範囲を広げられるよう仲間やスタッフと一緒に話し合ってみませんか。内容、集団ミーティング、気持ちを表現し話を聞く。対象、精神科通院治療中で引きこもり状態の市内在住の人。日時、毎月第2水曜日祝日除く、午後2時より午後3時。場所、保健相談センター。健康相談のご案内、健康診断の結果を詳しく知りたい、血圧や血糖値を改善するための生活ポイントなど、健康について不安なことはありませんか。看護師、保健師が無料で相談を受けます。相談日時、午前8時30分より午後5時、祝日除く。対象者、浦添市民。禁煙習慣、歯と口の健康習慣パネル展。禁煙の方法やメリット、歯と口の健康についてのパネル展示を行います。来庁の際や近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。日時、5月31日金曜より6月6日木曜。場所、市役所1階市民ホール、自動ドア付近。これからパパママになる皆さんへ、出産準備。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 マタニティスクール。食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、7月28日日曜、午前9時より正午。申し込み、6月28日金曜より、7月25日木曜。妊婦歯科健診事業、歯・歯周病の診察、保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子保険手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。受診票が必要です。子育て世代に役立つ情報がいっぱい、子ども・子育て。問い合わせ、保健相談センター。乳幼児健康審査日程、各健診の対象者には通知を送付しています。乳児健診日程、6月9日日曜、受付時間、前期3から4ヶ月時、午後0時45分より午後2時30分。後期、9ヶ月10ヶ月時、午前8時45分より午前10時30分。1歳6ヶ月時検診。日時、6月6日、20日、27日、前回木曜日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診。日時、6月5日、19日、26日、前回水曜日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。ベビースクール、離乳食教室。離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、6月21日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、 6月18日火曜まで、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象、2歳から3歳未満の子、3歳の誕生日前日まで、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封、費用無料、公費負担。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、開館時間午前9時30分より午後5時、最終入館は午後4時30分まで、金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分まで。令和元年度第1期常設展、琉球漆器って何だろう、見て知って楽しむ常設展、大人も子供も楽しめるように琉球漆器の魅力を紹介します。会期5月26日日曜より9月23日月曜祝日、場所常設展示室、観覧料高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上です。日英中音声ガイド貸し出し無料。毎週日曜日は当館学芸員による常設展ギャラリートークを開催します。ただし他の催事と重なる場合は中止。第45回沖縄県書道展、会期6月12日水曜より16日日曜、場所企画展示室1から3行動、観覧料無料。第21回浦添市美術館友の会サークル展、会期6月19日水曜より30日日曜、場所企画展示室1、2、行動、観覧料無料。沈金白絵教室、沈金白絵の技法を学ぶ、日時7月7日、14日、21日、全日曜日、午前10時より正午、費用3500円、定員10人、全3回参加できる人、申し込み、5月28日火曜より6月21日金曜、電話受付のみ、応募者多数の場合は抽選、当選者のみ電話連絡します。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、23日日曜慰霊の日、28日金曜資料整理日。お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせを行います。内容、雨のお話。日時、6月8日土曜、午前11時30分より正午。対象、4歳以上。キッズイングリッシュ上映会、ファインディングドリー。日時、6月9日日曜、午後2時より97分。場所、2階視聴覚室。アニメ英語音声日本語字幕付き。英語のお話会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時6月11日火曜午後4時より午後4時30分。空飛ぶ絨毯お話会、内容平和への祈り。日時6月16日日曜午前11時30分より正午。優しい本から読み始める英語多読。日時7月7日日曜午前11時より正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。 定員20人、講師、荒川智清、元沖縄工業高等専門学校教授。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日、毎週月曜日、23日日曜慰霊の日。ハーブ生活、虫除けスプレーとおやつ。日時、6月21日金曜、午前10時より正午。参加費560円。持ち物、エプロン、お手拭き、定員12人。着物のリフォーム、初夏のロングジャケット作り。日時、6月27日木曜、28日金曜、正午より午後4時。持ち物、着物、裁縫セット、ミシン、布に合った糸、直径 2.5cm のボタン4個、参加費1060円、定員10人。不要品提供のお願い。衣類、中高校生の制服、ベビー用品等、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参ください。健康シリーズ。6月は食育月間。食育とは、生涯にわたって健康でいるために、健全な食生活を実践できる力を育むことです。誰かと一緒に食事や料理をしたり、食べ物の収穫を体験したり、季節や地域の料理を味わったりするなど、食育を通じた実践の輪を広げましょう。広報に毎月、さっとご飯レシピを掲載、ぜひ作ってみてね。問い合わせ健康づくり課、電話 875-2100 直通。児童センターインフォメーション。開館日月曜から土曜日。開館時間午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、内線3646。
ロード。輝く人たち、ナンバー28、家族の挑戦、格別な達成感を求めて。プロフィール、松田典久、48歳、翔子、45歳、空、11歳。トライアスロンだけではなく、那覇マラソン、沖縄マラソン、ツアーで沖縄など、多くのスポーツイベントに参戦し、家族の絆を深めている。写真説明、3人の走っている姿が掲載されています。写真説明終わり。水泳、スイム、自転車、バイク、ランニング、ラン、3つを合わせた競技、トライアスロン。毎週土曜日、朝6時半から3時間みっちりとその練習に取り組む家族がいます。松田典久さん、48歳。妻、翔子さん、45歳。子供、空くん、11歳の親子3人です。松田さん家族がトライアスロンにハマったのは、水泳のインストラクターをしている翔子さんの影響で、小学校低学年からトライアスロンスクール、チームゴーヤで競技に熱中していた長男、ケイトさん、20歳と、次男、こうきくん、18歳の姿がきっかけでした。練習や大会に参加する長男、次男の送迎や応援に徹していた典久さんは、子供が頑張っている姿を見ているうちに、トライアスロンの大会に出て完走する達成感ってどんなものだろう。自分もその達成感を味わってみたいという気持ちが強くなり、学生時代、陸上競技で鳴らした典久さんのアスリート魂に火がつきます。チームゴーヤで練習するようになり、2014年から始まった挑戦。平日は自宅でバイクを固定して、ローラー練習、またはランニング。 土曜日は朝早くからスクールで3種目練習と、週6日は何らかの形でトライアスロン練習を続けました。周りには本格的に取り組む人たちもいて、自分たちにできるだろうかという不安も多少ありましたが、できる範囲で楽しむという気持ちでやってきたことが現在に至りますと、則久さんは笑顔を見せます。そしてトライアスロンの練習をしてから約半年後、オリンピックデイスタンス総距離 51.5km、スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km で行われるうるま市の綾橋大会に出場します。スイムとバイクまでは順調でしたが、ランの 3km くらいで軽い熱中症となり、リタイアしようかと思いましたが、チームメンバーなど周りからの応援が力になり、リタイアすることなくなんとかゴールできました。チームで朝早くから3種目練習をやってきて、大会に出てゴールすることは、その結果はどうあれ、マラソンとは数倍違う達成感がありましたと、則久さんは感慨深そうに話します。日々の練習に取り組み、少しずつ力をつけてきた則久さんには夢があります。頑張ってきたのは私だけではない。三男の空も兄たちの背中を見て、私と一緒にトライアスロンに挑戦してきました。妻、翔子もまた1年前からトライアスロンに挑戦しています。将来は夫婦で海外の大会にも参加したいですし、長男と次男は今は競技から離れていますが、いつか家族全員で大会に出て、ゴールの達成感と美味しいビールを共有できれば最高だなと思っていますと、翔子さんと空くんに目を向けると、照れくさそうにしながらも、その思いに応えるかのように、二人は微笑みうなずきます。トライアスロンは、決してハードルは高くない。老若男女問わず、自分のレベルに合わせて挑戦できます。自己管理力や忍耐力が養えるので、今後も家族で生涯スポーツとしてやっていきたいです。そう語る松田さん家族のトライアスロンへの挑戦はこれからも続きます。お知らせ募集。税金、保険、年金。6月3日から令和元年度、所得関係証明が交付されます。市民税課、電話、内線、2211-2212。6月3日月曜日から令和元年度所得関係証明を申請することができます。平成30年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容を証明するものです。自動交付機では6月1日土曜日から発行できますので、ぜひご利用ください。令和元年度介護保険料のお知らせ。生き生き高齢支援課、電話、内線、3581から3583。令和元年度介護保険料決定、納入通知書は6月中旬に発送します。年金から保険料を差し引かれる人を除き、第1期、納期限は7月1日です。期限内納付にご協力ください。消費税率引上げにより、第1から3段階の保険料が軽減されています。通知書中、平成31年度とあるのは、令和元年度と読み替えをお願いします。暮らし、環境、福祉、各種相談窓口のご案内、市民生活課、電話、内線3012、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059、各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階、各種相談、市民相談、 市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日除く、法律相談、要予約、市民相談に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は正午から午後1時。土日祝日は休みです。不動産無料相談室。浦添市産業振興センター結の町。担当、トーマ。電話 870-1123。 市民及び市内事業所を対象として不動産契約取引に関するトラブル等の相談を無料で実施しています。ぜひご活用ください。開催日、毎週第3火曜日、時間、午後2時から午後4時。場所、浦添市役所1階ロビー。利用方法、事前受付または当日受付で利用可能。合併処理浄化槽設置補助金、環境保全課。電話、内線3211。市内で浄化槽を設置している家庭の一部がまだ単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に風呂場や台所などの生活雑排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。市では合併処理浄化槽の普及を図るために、設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併処理浄化槽を設置しようと思っている人は、事前にご相談ください。工事、着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域及び相当の期間を要する区域。対象施設、10人層以下の合併処理浄化槽。詳しくは問い合わせください。資源ごみの抜き取り行為、環境保全課。電話、内線3211。家庭の門口に出されたゴミを市の委託、許可業者以外の者が無断で持ち去る行為が頻発しています。他人の敷地などに無断で入り込み、ゴミを持ち去ったり、持ち去った後のゴミを不法投棄したりするのは違法行為となります。これらのゴミは資源化され、大切な財源となり、市民に還元されるものですので、市の委託、または許可を得た業者が収集します。ゴミの持ち去り対策。ゴミの持ち去り行為は、ゴミ収集開始前に多く見られます。市民の皆さんの協力が必要です。1、ゴミは収集日当日の朝に出してください。2、収集されるまでは、各世帯でゴミの管理をお願いします。3、持ち去り行為を確認した場合は、直接声をかけず、車両ナンバーや行為者の特徴をメモして、環境保全課まで連絡してください。浄化槽の維持管理。 環境保全課、内線3211。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家、接続していたら下水道料金を払っているはずです。は、浄化槽を設置しています。しかし、維持管理を怠ると、浄化槽の機能が低下して、臭いが出たり、最悪の場合、溢れてしまいます。そのため、年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を、必ず次の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、社団法人、沖縄県環境整備協会、電話 835-8833。汲み取り業者、許可業者、株式会社いちご、電話 875-0801。山川、電話 090-3328-9738。死尿、浄化槽についての相談は、浦添市環境保全課まで。浦添市内に通う不登校児童生徒の支援事業、不登校支援ボランティア、メンタルフレンド募集。浦添市内の新異性の不登校等児童生徒と遊びや様々な体験活動を共にし、良き理解者として接します。児童生徒の自主性、社会性等の慎重の援助をするボランティアとして登録し、活動します。登録説明会。場所。適応指導教室。イマジ。6月7日金曜日。12日水曜日。27日木曜日。午後4時。どちらかに必ず、ご参加ください。対象、教育相談等に関心があり、悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む30歳ぐらいまでの大学生等。費用、損害保険掛け金、交通費は予算の範囲内で負担する。募集人員、男女問わず3、4人程度。募集期間、令和元年7月31日水曜日まで。申し込み方法。メンタルフレンド登録申し込み書を適応指導教室イマージまで持参、または郵送。選考方法。書類選考後、面接、その他。問い合わせ。子ども青少年課、電話。874-5188 直通。6月は環境月間です。浦添市の環境を良くしていきましょう。環境保全課、電話、内線3221。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために環境のことももっとよく知り、考え、話し合い、そして行動することが大切です。節電、節水、エコドライブ、不要品のリサイクル、ゴミを出さないと、できるところからライフスタイルの見直しをしてみませんか。環境月間パネル展。6月10日月曜日から14日金曜日まで、市役所1階ロビーで、環境月間パネル展を開催します。浦添市の自然の宝物を掲載した環境マップや段ボールコンポスト等、身近な生活環境に関わるパネル展を開催します。ぜひご覧ください。第61回水道週間、いつも飲む、いつもの水に、日々感謝。水道総務課、電話、内線、5133。水道週間期間、6月1日土曜日から 7日金曜日。水道週間は多くの人に対して水道の現状や課題について理解を深め、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的として毎年実施されています。また、市では7月下旬から8月下旬に水道水に親しむイベントを企画します。詳細が決まりましたら、市ホームページでお知らせします。台風対策はしっかりと。営業課、排水課、電話 877-8460、 877-8462。 ご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分に行ってください。1、タンクには常に水をためておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。2、屋上のタンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。3、タンク等の水道管にテレビアンテナ等をつながないこと。強風によりテレビアンテナ等が吹き飛ばされ水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れ等がないか水道設備の点検をしてください。7月の介護予防教室参加者募集。生き生き高齢支援課、電話内線3531から3534。7月からの2ヶ月間、週2回の筋トレ、水中運動の介護予防教室を開催します。この機会に介護予防を始めてみませんか？開催日時などは場所により異なりますので、詳しくは問い合わせください。場所、筋トレ、生き生き貯金クラブ、ワールドウィング沖縄、メディカルジム VIVID、 カーブス浦添宮城、マックスバリュー磯浦添バークレー、女性専用水中今湯クラブ、 JSS 浦添スイミングスクール。対象、市内在住の65歳以上の人で、初めての人、介護認定を受けていない人を優先します。費用、1ヶ月につき1600円。定員、各事業所3から5人。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で仮予約後、窓口で申し込み書を記入してください。教室参加前に、6月21日金曜日、午後2時からのオリエンテーションに参加してください。以上、16ページから19ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
子育て、教育。私立幼稚園の入園料、保育料を補助します。保育所の保育料は対象外です。学校教育課、内線6511。私立、県知事認可、幼稚園の入園料、保育料を補助する制度を設けています。これは、満3歳、3、4、5歳児、私立幼稚園に通園している園児の保護者の所得に応じて補助するものです。10月以降に実施される無償化までの保育料、入園料を補助する制度となっています。手続きのご案内は、6月上旬に各私立幼稚園を通してお知らせします。母子保健推進員募集。子ども家庭科母子保健係、電話 875-2100。 地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診と母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診未受診の家庭への訪問、 その他ボランティア活動など。6月は児童手当特例給付の更新月です。子ども家庭課内線 3617-3618 児童手当等の受給資格要件を確認するため、毎年6月1日における状況を記載した現況届の提出が必要です。対象となる受給者には現況届の案内を郵送します。内容を確認し、必要事項を記入の上、現況届を郵送または窓口で6月中に提出してください。この現況届の提出がないと6月分以後の児童手当の振り込みができなくなりますので、ご注意ください。なお、5月に新たに児童手当の手続きをして6月分から支給開始となる人は、現況届の提出の必要はありません。提出期間、窓口6月10日月曜日から28日金曜日、郵送は6月3日月曜日から28日金曜日まで受付しています。提出方法、郵送または窓口。窓口での申請は時間がかかることがありますので、郵送での提出を進めています。郵送の場合は返信用封筒に現況届および必要書類を同封の上郵送してください。受付場所、市役所2階203会議室保育課隣。受付時間、平日の午前9時から午後5時まで、昼休み時間も受け付けています。その他、児童手当の支給は6月10日月曜日です。6月期の振込分は平成31年2月から5月分の児童手当です。振込については通帳を記帳して確認をお願いします。前期保育士試験対策講座受講生募集。保育課管理係内線3600。令和元年10月の保育士試験に向けて試験対策講座の受講生を募集します。対象者、次の条件を満たしている人。1、令和元年保育士試験の受験要件を満たす人。受験要件については全国保育士養成協議会のホームページで確認ください。2、保育士資格取得後に浦添市内の認可保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園で就労予定の人。3、10月19日土曜日、20日日曜日の保育士試験を受験する人。募集人数45人、定員に達し次第受付終了。講座期間、6月25日火曜日から10月18日金曜日の予定。日時、主に毎週火曜日、金曜日の午後6時30分から午後9時30分。場所、浦添市手だこホール多目的室など。受講料無料、テキスト代金約5000円。申し込み、保育課に直接申し込み、ファックス 879-7190。 申し込み書は保育課で配布し、ホームページからダウンロードか。申し込み期間、6月3日月曜日から14日金曜日。第6回浦添市小中学生音楽コンクール出場者募集。審査部門、小中共通。1、神田楽器部門。2、弦楽器部門。3、声楽部門。4、ピアノ部門。小学生の部、8月10日土曜日。中学生の部、8月11日日曜日。両日ともに午前9時受付開始、午前10時審査開始。浦添市手だこホール小ホール。受験料、個人500円、団体2人以上1000円。募集人数、小学生の部個人80人、団体10組。定員に達し次第締め切り。中学生の部個人50人、団体10組。定員に達し次第締め切り。対象、 市内在住、在学、または浦添市子ども文化連盟ティダージュに所属する小学1年生から中学3年生。入賞、グランプリ、小中各総合、最優秀及び奨励賞、各若干名。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、楽譜、写しを添えて、窓口へ持参または郵送。募集要項及び申し込み用紙は、市役所7階文化スポーツ振興課で配布。市ホームページからもダウンロードか。申し込み期間、6月3日月曜日から28日金曜日。当日消印有効。問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会、文化スポーツ振興課内、内線 6163-6164。 あなたに伝えたい市民講座、全5回、教育総務課、内線 6062。 第1回、家族って何？あまりに短すぎて考えたこともないけれど、実はとっても深い家族。ドラマ、義母ムス、アニメ、サザエさんなど、身近な題材を通して、改めて家族とは何かを考えてみませんか？学ぶって楽しい、と思える90分です。講師、砂川通氏。昭和薬科大学附属高等学校、中学校、国語科教諭。日時、6月27日木曜日、午後7時から午後9時。会場、午後6時30分。場所、中央公民館3階ホール。対象、浦添市在住、在勤の人。申し込み方法、電話、または中央公民館窓口で申し込み。先着50人。参加費無料。幼児特別支援教育に関する終焉説明会。公立幼稚園、子ども園、講師連携子ども園。学校教育課、内線6567。日時、7月30日火曜日、午後3時。場所、市役所9階講堂。対象、幼児特別支援教育に興味のある浦添市在住の保護者。19から21ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化・スポーツ第19回浦添市自治会対抗ゴルフ競技大会。問い合わせ、浦添市ゴルフ協会、スポーク協事務局、電話 877-4923。 競技方法、18ホールズストロークプレイ、日本ゴルフ協会規則およびローカルルールを適用する。日時、7月15日月曜日午前11時53分、アウト・イン同時スタート。場所、沖縄カントリークラブ。対象、市内在住者または本籍を有する人。費用、参加資格自治会5000円、参加人数関係なし。プレイ費9825円、食事付き。募集人数、各自治会3人から12人。募集締め切り、7月3日水曜日。申し込み方法、各自治会長経由。第15回浦添市長杯ちびっこ相撲大会。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話内線6163。第42回浦添寺子祭りスポーツイベント、浦添市長杯ちびっこ相撲大会を開催します。日時、6月29日土曜日午前10時30分開会式。場所、 ANA ドスコイパーク浦添、浦添市民相撲場。対象、小学生。費用500円、保険料含む。申し込み、ファックスで申し込み。ファックス879-7280。様式は市のホームページからダウンロードしてください。気軽にクラシックコンサート。 問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会文化スポーツ振興課内、電話内線6163-6164。プロの音楽家が市内自治会を回るコンサートです。身近な公民館で素敵なクラシック音楽をお楽しみください。日時6月23日日曜日午後3時開演、会場午後2時30分、場所遠山自治会、入場料無料、演奏内容弦楽四重奏。第19回テダコハーリー大会、8月11日日曜日、開会式午前8時30分から、場所牧港漁港。出場団体募集。第42回浦添テダコ祭りプレイイベントとして第19回テダコハーリー大会が開催されます。申し込み受付、7月8日月曜日から12日金曜日まで。受付時間午前9時から午後4時、正午から午後1時を除く。申し込み多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。参加者抽選会、参加説明会、7月25日木曜日午後1時から。参加費1チーム15,000円、保険料等が含まれています。台風等で大会が中止になった場合は、大会運営に事前に要した経費の一部に充てるため1万円の返金となります。参加方法や参加費支払いの詳細は6月中旬に浦添市ホームページで公開します。大会当日は駐車場が少なく限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、浦添宜野湾漁協協同組合、電話 877-6600、 浦添市役所産業振興課農林水産係、電話 876-1234、 内線3163-3164。浦添歴史ガイド養成講座受講生募集。問い合わせ、文化財課、電話 876-1295。 問い合わせ、歴史に触れる館、電話 874-9601。 浦添グスクなど史跡を案内する浦添歴史ガイドの養成講座です。4年に一度の開催で、浦添の歴史や文化を学習します。認定試験レポート合格者には認定証を発行、ガイド登録を行います。日時7月9日火曜日から9月24日火曜日まで、午後7時から午後9時まで、全12回。場所中央公民館、浦添市庁舎、浦添城跡など。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、健康で浦添歴史ガイドとして史跡など屋外での文化財案内が可能な人。受講料無料。募集人数25人。募集期間6月3日月曜日から28日金曜日まで。申し込み方法、文化財課に直接申し込み、浦添市仲間 1-1-2 赤平ステーションビル2階、ファックス878-1487、メール bunkakaoru@citurasoe.lg.jp で申し込み。申し込み記載内容、1、氏名、2、住所、3、連絡先。選考方法、申し込み者多数の場合は市内在住者、在勤者を優先。ガイド登録後は NPO 法人浦添歴史ガイド友の会会員としてガイド活動に参加してもらいます。その他、臨時職員募集。問い合わせ、職員課人事係、電話内線2061。資格を要しないもの、一般事務、建築職、土木職。資格を要する者、保育士、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、 社会福祉士または社会福祉主事、技術職、測量司法有資格者、一級観光時施行管理技師有資格者、技術職、臨床心理士ほか、一般事務、日額6456円、建築職及び土木職、資格等に応じて決定します。保育士、日額1万円、短時間勤務は時給1077円、社会福祉士、日額9351円、介護支援専門員、日額9351円、技術職、資格等に応じて決定します。技術職、臨床心理士、1万円など、通勤手当、日額100円、通勤距離が2キロ以上の人、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年、受付期間年間を通して随時受付、申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員か人事係、市役所8階へ提出または郵送、申し込み書は職員課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。令和元年度浦添市職員採用候補者選定試験のご案内。問い合わせ職員課、電話内線2062と2061。本採用試験は例年9月に実施している職員採用候補者試験、一般行政職等とは別日程で行う試験です。職種、試験区分及び採用予定人数、土木技術職、上級若干名、幼稚園教諭、保育士職、中級若干名、採用予定月日、幼稚園教諭、保育士職、10月1日火曜日、土木技術職、令和2年4月1日水曜日、受験資格、各職種、年齢、資格等の要件があります。詳しくは試験実施要項をご覧ください。第1次試験日、7月7日日曜日、受験申し込み書の配布、所定の申し込み書を職員課で配布及び申し込み受付します。申し込み受付期間中は、試験実施要項及び受験申し込み書を市ホームページでダウンロードすることができます。申し込み受付期間、5月31日金曜日から6月14日金曜日の土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで、ただし正午から午後1時を除く。郵送での申し込みは6月14日金曜日消印有効。申し込み書を郵送で申請する場合には、浦添市役所職員課宛ての封筒の表に受験申し込み書請求と主書きし、 A4 版返信用封筒に住所氏名を記入の上、140円切手を添付し、簡易書き留めで申請してください。浦添市共済セミナー、仕事のコミュニケーション、心を動かす伝え方、心が和む聞く力。問い合わせ沖縄県女性就業労働相談センター、電話 863-1788。 働く上で必要なコミュニケーションについて、聞く力、伝える力、相手の状況を把握することなど、さまざまな角度から考え、円滑な人間関係の構築に役立ち、働きやすい環境づくりの意識づけを目指しませんか。日時6月11日火曜日午前10時から正午まで、場所ハーモニーセンター2階第1・第2研修室、講師赤嶺久美氏、一社ジョブリッジ研究所代表、対象仕事をしている女性、仕事をしたい女性、定員20人程度、定員になり次第締め切り、受講料無料。申し込み方法、電話またはセンター窓口。 事前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー託児あり、6月4日火曜日締め切り。実践で学ぶ仕事になるものづくり工芸価値創造塾受講生募集。問い合わせ NPO 法人沖縄県工芸産業協同センター、電話996-2975。工芸価値創造塾とは、工芸従事者が自発的に発案企画し製品開発展示発表を進めていくセルフプロデュース力を身につけるための人材育成事業です。説明会日時6月12日水曜日午後3時から、場所沖縄県工芸振興センター講堂。対象1、2、3人で構成されたグループまたは個人。2、沖縄県内で工芸に従事している人。3、カリキュラム内容をすべてに参加可能な人。4、事業終了後も状況報告などの協力ができる人。5、説明会への参加必須。受講料無料。応募期間5月20日月曜日から6月21日金曜日まで。地域産業及び事業者の活用。問い合わせ産業振興課、電話内線3165。本市では地域産業の安定化と活性化を推進しています。市民生活の向上と地域社会の発展に貢献することを目的に、浦添市中小企業小規模企業振興基本条例を制定しています。地域を知り、地域のお店を活用することにより、さらに住みやすい街を目指しましょう。市内の企業お店を利活用することによって、企業お店の利益向上、市民サービス向上、雇用の創出、所得の向上、魅力あふれる元気な街というふうに循環していきます。牧港補給地区における土地の先行取得買取。問い合わせ企画課、電話内線2530-2521。跡地利用特措法に基づき、牧港補給地区において土地の先行取得制度がスタートしています。牧港補給地区内の200平方メートル以上の土地、軍用地を売却する場合、市役所への手続きが必要です。市へ売却を希望する人は、市が指定した申し出受付期間内に市への申し出が必要となります。申し出受付期間、6月17日月曜日から28日金曜日午前9時から午後9時まで、土日を除く。地権者へ文書でご案内する予定です。詳しくは案内文書または市ホームページをご確認ください。広報浦添便利な合冊版を販売中。問い合わせ国際交流課、電話 876-1258。 広報浦添年間分をひとまとめにした合冊版を販売しています。対象年度平成25年度から平成30年度。取扱窓口国際交流課、価格700円。いずれの年度分とも少量の制作となっていますので、ご希望の人はお早めにお求めください。編集後期。今回トライアスロンに挑戦する家族を取材しましたが、練習している姿は輝いていて、やってみたいと憧れを抱きました。家に帰って早速家族に、みんなで挑戦してみると聞いてみましたが、やらないの一言、残念。いきなりの挑戦は無謀なので、走りを頑張ってみようと思います。自分自身との戦いがテーマになりそうです。上津。一年に一度民生委員の方が我が家を訪問してくださるのですが、その時はいつも庭で摘んだ可愛いお花や手作りのジューシーなどをお土産に持ってきてくださいます。家族のように子供たちや私のことを心配してくださる民生委員さん、 今回の取材で訪問以外にもボランティアとしてたくさんの活動をこなされていることに驚きました。いつもありがとうございます。内間。国立劇場沖縄で初めて組踊り終身鐘入りを見ました。最初は難しいイメージがあったのですが、パンフレットにあらすじがあったので内容もわかりやすく、恋愛模様やコミカルな場面も面白くて、初めてでも楽しめました。また演者の所作にも意味がいろいろあるようなので、その意味も知った上でまた見に行きたいです。棚原。民生委員、児童委員さんに密着させていただきました。皆さんとても生き生きしていて、何より仲間と一緒に楽しそうに活動していました。気づけばいろいろな行事に民生委員がボランティアで参加しているんですね。知らなかったです。今度家の近くで民生委員さんを見かけたら、こんにちはと声かけてみようと思います。上原。広報担当になり、あっという間に1ヶ月が過ぎました。取材に行ったり、記事を書いたり、毎日新しい体験ばかりで、とても楽しく、日々充実しています。先輩方にいろいろ教えてもらいながら、市民の皆様に楽しんで読んでいただける広報誌を作れるように、頑張ります。日が。裏表紙です。2019浦添 YA 文芸賞作品募集。主催浦添市立図書館。浦添市立図書館では平成4年に県内初の YA コーナーを設置し、中学生から大学生を YA 世代と位置づけ、その世代を重視したサービスに努めてきました。そこでこの世代の文学活動や読書活動を盛り上げ、才能発揮の場を提供するため、 YA 世代の文芸作品を募集します。歴史小説からファンタジーまで個性あふれる作品を待ってるよ。YA キャラクター、チュータ。あなたの作品が本になる。短編小説部門、400字詰め原稿用紙、15枚以上から20枚以内。6000から8000字以内。詩部門、400字詰め原稿用紙、5枚以内。2000字以内。テーマ、浦添、図書館、読書。テーマ自由。応募期間6月4日火曜日から9月3日火曜日まで。当日消し印有効。表彰式2019年12月8日日曜日。入賞作品きらめき賞浦添市長賞に相当。輝き賞浦添市教育長賞に相当。審査員特別賞。入賞者には文書でお知らせするとともに、浦添市立図書館ホームページなどで公表します。入賞作品は製本し、当図書館に所蔵するほか、市内及び近隣市町村の学校、中学、高校、大学、県内公立図書館等へ配布します。入賞作品は浦添文芸に掲載されます。入賞者には、副賞を授与します。問い合わせ応募先、浦添市立図書館、郵便番号 901-2114、浦添市アハチャ 2-2-1、電話 876-4946、ファックス 875-1772、ホームページ http://libray.city.urasoe.lg.jp、 email アドレス tosyokn@city.urasoe.lg.jp。 令和元年度第一期常設展。琉球漆器って何だろう。見て、知って、楽しむ常設展。浦添美術館は開館当初から常設展で琉球漆器を中心とした漆芸品を紹介しています。来年2月1日、当館は開館30周年を迎えます。そこで今回は 改めて子どもも大人も楽しめるように琉球漆器の魅力を紹介します。開催期間5月26日日曜日から9月23日月曜日秋分の日。開館時間午前9時30分から午後5時、毎週金曜日は午後7時まで、入館はいずれも閉館30分前まで。休館日、毎週月曜日、ただし7月15日、8月12日、9月16日、23日は開館。観覧料、高校生以下無料、一般200円、65歳以上160円、大学生130円、20人以上の団体割引あり。9月23日月曜日、秋分の日も開館。遊びに来てね。問い合わせ、浦添市美術館、浦添市仲間 1-9-2、電話 879-3219、ファックス 878-1221。21ページの文化スポーツから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報6月号を終わります。